僕たち
ボンコロジェネレーション、
おはようございます。パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組への感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
こんにちは、ケリーです。ポッドキャストアワーで賞を取りたいです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、シーズンです。特にこれといったことはないんですけど、皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ボンコロ2月号でございます。
はい。
ただポッドキャストなんたらアワー、
2月なんですか？3月か。
3月に大賞みたいなのが出るけど、はいはい、もう今2月は、うん、その投票とかエントリーも終わっちゃってますけど、うん、年末にね、次戦、センター戦、次戦で自分の番組エントリーしますっていうのがやってて、
今は取ったことあんの？
ないないよ。
でもノミネートされてますよね、思う歴は。
あ、そうなん？
してなかったかな。なんかあれですね、こう著名人が選ぶやつのじゃなくて、
あのリスナーチョイスのやつはね。
あ、
うん、でも賞は取るほど票は稼いでないよね。
まあそういうのはあるんだね。
うん、あの日本放送が、
はいはいはい、ラジオの
主催で、かすりもしないよ。
まあ余計チャンネルはあるからね。
そうね。で今プロとかセミプロも参入してるじゃん。
芸人さんとかね。そうだよね。
だから、そのごっこ遊びレベルの番組作りだと、だんだん厳しいよね。YouTube もそうだけどさ、
プロとか専業の人が出てくるとね、
でも編集とかもすごいですもんね。録音機材とかもすごいって聞くから、
本格的にね。
僕らはここに目の前にウォークマンが、iPod か、あるだけやからね。
だいたい、まあ、この iPod ミニだっけ、これ。
ナノです。
ナノで。ね
え、ね、うん、現代ものですよね。
ようこんなんでできるな、まあ、はい、
その次元なので。
そうですね、
賞なんてね、うん、
そうです。僕らもただ秘密基地で食べるだけですから、
喋ってるだけやからね。
そうそうそう、う
ん、もうちょっとなんかあの可愛い女の子とか入れてくれてればね、それはもうちょっと聞いてくれる人も増える
んで。ポッドキャストに関係ないじゃないですか。
関係ないラジオだから、
うん、YouTube とかやったらね、あれはあるかもしれないですけど、
なんかおっぱい出しながらピアノ弾いてる人いるよね。
ああ、パンさんですか
っていうんかな、
うん、
いや名前までは見てないよ。
水着とかコスプレしながらね、
胸は見たけど名前は知らないよ。
そんなのいいんですか？
います。あのでもね、
引っかからない。
肌色が少なければいいみたいで。
ああ、なるほど。谷間
やったら OK みたいな。
なるほどな、いいルールだね。なるほどね。まあそんなこんなで今日の編集長は、はい、
はい、今日は私でございます。
はいはい。
まあこの間ね、ロストジャッジメントっていうね、キムタクがごとくのゲームの予想についていろいろ話したんですけど、
したっけ？
したよ。
あ、そう。
した
予想はしたんですけど、
まだクリア前だから
って、はい、でもうクリアしていろいろもう裏ボスも倒したので、攻略本も出たし、話そうかなと思って。
また同じ話するの？
いいえ、
同じゲームの話。
ゲームは同じですね。
はい、はい、
でも、
はい、
あれは予想だけだったんでね、今回は。
あれ予想だっけ？ゲームの経緯じゃなかったっけ？
ゲームは一作目ですね。
キムタクっぽい顔が変わった、ワンとツーじゃちょっと変わったとか。
でもね、これやっぱね、こういうキムタクじゃないなっていう角度もあるんですけど、本人の声が入っとるもんで、
そう見えてくる。
そう、声の補正で結構ね、竜が如くシリーズあるあるなんですけど、この顔ちゃうやろとか、こんなに、ね、大森南穂さんとかもすごいガタイのいい時とかあるんですけど、でも声が入るとね、本人に思えてくるんですよね。
このパッケージの顔じゃないの？やっぱり。
あ、なんですけどね、やっぱこう引いたりとか。
引いたりとか、3D のモデルになると、うんってなるんや。
じゃあダブチー食べると、 ぽく見える？
ぽく見えるかも
しれない。かもしれないですね。まあ、ハンバーガーショップ入れるんでね。
あ、そう。
うん。破壊もできますしね。うん、
君破壊好きだね。
破壊。ゲームといったらもう現実でできないことをしないと。
うん。
まあまあそうだよね。
だってこんな街中で人をボコれないですからね。
うん。まあ。なかなかキムタクもピンクの店には行かないだろうからね。
そうですね、うん、でもああいう面白い要素は2作目ちょっと減りました。
なんかあったんやろな、
うん、やっぱ海外で売るためにはっていうのはやっぱ各々、うんね、の国のなんかポケモンもさ、
うん、
あのリメイク作品で出るじゃん、
はいはいはい、
で昔ゲームセンターあったけど今ないんだよ、
う
ん。
あ、まあそうだよね、ゲームセンター
はっないんだ。
ポリゴン取れたのに、
うん、あれなくって、
あれじゃないとポリゴン取れなかった。
やっぱ海外の方ではなんかギャンブル扱いなんて引っかかるんだって。
スロットゲームとかあったよね、うん、そういえば、う
ん、やっぱねこの、まあ、ロストジャッジメントもそうなんですけど、
うん、
2021年の9月24日に 全世界で配信なんで、全世界の発売なんで、ローカライズって言うんですけど、その国に合わせた、
うん、
例えばその言語字幕をつけたりとか、これ音声入ってるんで、
うん、
現地 の, あの声優さんに当ててもらったり、うん、台本起こしたりっていうのをローカライズって言うんですけど、うん、ローカライズがすごく大変で、
うん、
その例えばこの国では OK の動作が別の国では NG の動作とか、
うん、まあそうね、
例えばアメリカでも、V サインができないじゃないですか、ピース。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ。
でアメリカ人 V サインどうすんの。
どうなんでしょうね、サムズアップ。
サムズアップグッジョブ。
うん、なんか前そ戦隊ものがアメリカでパワーレンジャー、
うんうん、パワーレンジャーね、うん、言ってたね。
でピースが使えないからそこ丸々カットしたりとか、だから向こうで編集作業ある人は日本でピース見るともうピースの動作やめてくれよっていう、あるみたいですね。
うんざり。
じゃあ写真撮るときいつもピースだったよね、
この子の頃ね。なんか平和だと思ってたけどね、
ピースですからね、
平和だと思ってたサインが なんでダメなんだろうね。
総理のサインがダメなのか、ごめんなさい、ちょっとなんでダメなのかは調べてないです
。今写真撮るときピースする？
しないですね。今流行っとるのがこのハートマークじゃないですか。
何ですか？
この親指と人差し指をこう V みたいに合わせてハートマーク。指パッチンじゃポールマークじゃないですよ。
うん、
これが流行っとるらしい。
途中みたいな感じ
で。ハートってこの
気候法。
気候法じゃないの？俺らは気候法
スタイルで、ね。ラジューニューみたいな。
あの楽しんごじゃなくて。このこれが流行っとるみたいな、
ポール巻きスタイル、
ね、ポール巻きスタイルが
流行ってる。
若い子は流行ってる
らしいっす。君若いね、そんなこと思ったこともないよね。
いやいや、職場の子から
去年流行語になった、これ
なった。
このハートは
これはでもね3年ぐらい前ですよ、だいぶ前。
ジジジ、
そう、今年じゃないわ、2021年はあれでしょ、あの二刀流でしょ
だったね。
でしたね。大谷翔平のあれでしたね。
僕はぼったくり男爵がちょっと期待してたんだけどな。
俺はワクチンとかそういうのが来るかなと思ったんだけど、やっぱり明るい話題にやるよね。
ぼったくり男爵って何すか？
去年はほら、オリンピックだったから、なんだっけ、バッハ会長
が、
ぼったくり男爵って。
そっか。
まあ全然ジャッジメントの話してないけど
さ。はい、そうですね。はい、行きましょうか。で、まず最初に、まあ、ジャッジアイズ、これ2作目なんですね、ロストジャッジメントっていう、
うん、
で1作目が2018年の12月13日に出たので、うん、それの1作目と2作目の違いをまず喋っていこうかなと思うんですけど、
はいはいはいはい、
2作目、まあ、1作目はジャッジアイズで2作目がロストジャッジメント、
うん、
まず題名が違うんですけど、
うん、そうね、
そうだね、
うん、
あの一緒だったら困るよね。
まあでもジャッジアイズ2とかじゃないですか、普通で考えたら。
まあそうだね、
1作目はジャッジアイズ死神の遺言で、2作目がロストジャッジメント裁かれざる記憶、
クロノトリガーもクロノクロスだもん ね、
そうね
ですね、クロノは一緒ですけど、
うんうん、
で、
はいはい
はい、なんでかっていうと、
うん、
外国ではタイトルがジャッジメントなんですね。最初日本でもあのジャッジっていうタイトルで作ろうとしたんですけど、任天堂のゲームウォッチでジャッジっていうのが商標登録されてるみたいで、
うん、なんか前言ってたね、
これは どちらさんが作ってるの？
セガです。
あ、セガさんだから、うん、そうすると使いにくいのか。
で、あのジャッジアイズで商標登録したんですけど、うん、海外で展開するときに一作目はジャッジメントっていう名前で、
うん、
ちなみに龍が如くはヤクザっていう名前で出してますけど、
ヤクザ、
ヤクザ、もうすごい、もうこのパッケージにドンとヤクザ書いてあるんですよ、
うん、
で、まあ、世界ではジャッジメント、日本ではジャッジアイズなので、まあ、どっちでもこう続編っていうのが分かるようにロストジャッジメントで、
まあ、字体もね、
うん、つけたみたいですね、
はい、
で前作は PS4 だけやったんですけど、うん、まあ、リマスターとかでもあの Xbox とかで遊べるようになったんですけど、うん、今回は PS5 ですよ、
うん、いいですね、
はい、PS5
で。 PS5 ってまだ手に入るの？
手に入りません、
ね、あの半導体不足でね。
ああ、そうね、う
ん、今高騰してます。
あれ、シーズン君のとこ何、サンタさん来なかったの？
僕のところにも来ませんでした。
やっぱ悪い子のところには来ないんだな。
2年間連続で来てません。
日頃の行いがやっぱ違うね。
そうですね。
俺さ、違う、俺予約してるんだよっていうことをさ、海坊主くんに喋ったらさ、うん、あ、俺もちょっと予約しますよみたいなこと言ってさ、うん、1ヶ月ぐらい後にさ、買いましたとかって連絡来たんだよ。俺さ、1年以上、もうやがて1年ちょっと経つけどさ、うん、ずっと落ちて今ね26連敗ぐらいしてるんだけど、
それ店が悪いんじゃないの、
ね、こんだけプレステ5低価
で本当に手に入らない
んです。ほんま手に入らない。
一時出回った時期はあったんですけど、また半導体不足であかんくなって、今だって未使用品の買取が8万3000円ですよ。
マックス。ちゃちゃちゃ。今11万ぐらいまでいってんの。
あ、買取額ですか。
買取が。だから倍ぐらいになるんよ。
嘘、それで5万超えする。
ほんと5万。
商売になるじゃん、ね。
そう、5万5000のやつが10万とか。うん、だってさ、今って、まあ、これ収録してるのはあのクリスマス前なんですけど、クリスマス前だから。うん、
ああ、クリスマス
シーズンだから余計か。
そう、そのシーズンより多分高いんやと思う。
だってクリスマスシーズンにスイッチもプレステ5も手に入らない時代ですからね。
でもやんか、
うん、スイッチも手に入らないの今。
今、うん、半導体不足で。
この間あのビッグカメラ行ったら有機 EL 売ってたよ。
あ、マジですか。
本当買おうかなと思ったけど、
今のでも十分使えるしね。
うん、そう、うん、あのやっぱそのプレステーション4と5でちょっと比べてみたんですけど、うん、画質は確かに綺麗なんですけど、うん、そこまで言うほど違いは、うんうんうんって感じで、ただロードの読み込みの時間がすごい
早いね。
違いますね。
早いね。M.2 だからもっと早い。
ステーション4と5で決定的に違うのが、うん、プレイステーションってあの十字キーと横のボタンが丸三角四角バツじゃないですか。
うんうんうん、
丸三角四角バツ。
うんうんうん、
あの決定押すときって丸ボタンでしたよね。
昔はね、うん、
キャンセルとかが×でしたね。
×ボタンね。
それがね、世界基準で逆になったんですよ。
×が決定なんです。結構洋芸やってるとあるよね、
うん、よく
×決定は。
それでも設定で変えられないの？
変えれないですよ、
ね、ね、本体の設定で変えてる俺。
あ、できますか、うん、
本体の設定で、あの例えば射撃を R1 にしたいときは R1 と R2 入れ替えとか、そういうのはできる。
あれ、
ボタン入れ替えできる。
マリオ、ちょっと、ニンテンドのマリオもさ、うん、A と B のボタンの配置がさ、今、変わっちゃってる
じゃん。逆になったんですか？
だから、A、B が、うんうん、こう4つあるじゃんね。
ひし形にね。
ひし形に。うんうん、で、右と下が、A ボタンで、
A、B やったね。
A、B が A のボタンで、で、X、Y が、あの B ボタンの役割みたいで、なんか触り心地が僕なんか馴染めなくて、うん、A ボタンと B ボタンで、あれマリオやるたびボタンの設定変えてる。
あ、
ファミコン、僕の中の触り心地、うん、
確かゲームごとに変えれたはず、
うん、A が決定で B がキャンセルでやってほしいですよね、
うんうん、でも正解なんか、なんで B と B 逆なんだろうね。
ねえ、でしかも×っていうね、キャンセルの、
いかにもキャンセルしそうなもんが
決定なんよね。
バツ、ね、うん、決定って
1なんでしょうかね。下のボタンの1が決定の世界基準なのか分かんないです
けど、パソコンとかにそういうのに合わせてんのかな。そういうゲームがあったのかね昔は、うん、
そのゲームによってもその決定とキャンセルはバツで丸なん、うん、バツが決定で丸がなんですけど、射撃とか全ゲームの内容に入ると一緒なんですよね。
そうそうそうそう、
うん、いやですごく迷う時があるんですけど、うん、
でこれはちなみにどうだったの、その
ジャッジアイズは決定は×ボタン、
バツ、バツ決定、
プレステーション5はね、うん、
はいはい、
こうやとまたそれは丸になるんですけど、
うん、
うん、まあ、ちょっとそれが慣れるのが しんどい。
大体世界基準とかって言ってさ言うけどさ、日本はゲーム作ってんだから日本基準にすりゃいいのに ね。
そうですね、
うん、
うん、
そういうのは箱とかにやらせればいいんだよ、 XBOX とかに。俺今でもね XBOX ちょっと欲しいんだよね。プレス5手に入んないから。
XBOX とかも多分×が OK。あ、多分×じゃないか、あれ AB か。
あれ ABXY、
うん、B が多分決定じゃないですか。
そうやね、
大体、うん、多分ボタンの場所ですね。
あの B が、さっきのひし形で言うと下になるんかな、
うん、
A が、ね、A が右になるんかな、
丸、
うん、
ですよね、
うん、
あのスーファミと同じ
です、ね、そうスーファミと一緒、うん、色もあれ似てんだけど、あれあれってなんか特許
とか任天堂怒らなかったんですかね、
商標みたいなのないんかな、やっぱから、うんうん、衣装というか、うん、
たんで、まあ、あと、うんうん、まあ、前作との違いなんですけど、タイトルの次は、うん、主題歌、
は
あ
は
あ、うん、前作はアレクサンドロスっていう、うん、まあ、最近で言うと閃光のハサウェイの主題歌を歌った、
あ、ね、見た見た、
ロックバンドの、
うん、
ね、
うん、
でもあの歌はもうタイドラマとか映画でよくあるタイアップな感じです。
その歌詞も
歌詞の流れがその作品を表してるじゃなくて、まあ、世界観な感じはするんですけど、うん、タイアップな感じ で、うん、今回は、
うん、
ジョン・ヤキトリフィーチャリングアド、アドですよ、アド、
うっせえな、
うっせえわです、
うっせえわ、う
ん、でちなみにこれあのアドって決まったのはうっせえわで当たる前やったらしくて、
おお、アンダースタンド、アンダースタンド
見たみたいらしい、まあ、ゲームって作り出したらこうね、あの発表するまで時間かかるじゃないですか。
まあそうやね。
うん。なで、あのうっせぇわで当たったからやろって言われたら違いますって言ってましたけど。
は
あ。何が起こるか分かんないですね。
僕はやっぱアドって言ったら水森アドさんの。
ペン持ちながらね。
プププププププってやる方が印象深いですね。
おっさんみたいなこと言うね、君。17歳なのに。
うっせぇわ。
落ち着きましたね。
落ち着きましたね。
でも今回のこの、アドさんの歌は歌詞はもうこのゲームを表してて、
うん、
でゲームをやり終えると、まあ、エンディングでかかるんですけど、
うん、
ある登場人物の気持ちを表しとる形になってね、すごく、うん
うん、
心に響く歌ですね。いやでもテーマソングって感じですね、
うん、
はい、で次の違いはですね、配信規制がなくなりました。
あ、
前作前言いましたけど、うん、前作は8章までだから、うん、物語のこう黒幕とかが分かってくるかもっていうところで配信できなくなるんですね、うん、だいたいこう YouTube とかに気軽にアップデートができるようになったので、うん、でこうゲームしなくてもこう物語がしっかりしてるので、うん、それで見る人が多いんですけど、
うん、
ドラクエも最近もうフルで配信できますから、
うん
うん、そういうのが増えてるので、今回ももう全部、
まあ、買った人の自由だよね、
うん、最後まで配信できます。ただ、うん、そのネタバレありとかそういう配慮をお願いしますっていう注意書きだけ、
まあ、エンディングの前、ラスボスの前で止めるとかにした方がいいよね、多分ね、やるとしてもね。
ただこのシリーズすごく良心的なのが、あの最終のセーブポイントはここだけです、ここまでですよ、自由時間はここまでですよとか、
ここから先はもうエンディングまで一直線
ですよ、うん、ラストステージに入るときはここから数時間ぐらい
かかります
よ、 2,3 時間かかりますよ、十分なプレイ時間を確保してから挑んでくださいね、いい、はい、いいえって出るんですよすごい親切な設計で、
うん、なんか一瞬我に戻るんだよね
現実世界になるんですけど、
うん、
ヤクザなゲームやの
そうですね、すごく親切ですよね、
うん、
我らやっぱ社会人としてはゲームできる時間って限られてるじゃないですか、
うんうん、
でね、途中で電源つけっぱなしで寝るわけにもいかないので、
うん、
すごくこの良心的な設計やなと思ってだからあのキングダムハーツ3をやった時にラストステージすごい時間かかったんですよ、セーブ、
うん
うん、途中でできへんし、
うんうん、
このジャッジアイズを思い出して全然違うなって思いましたけどね
今ね、なんかセーブポイントがあると、あ、この次の部屋入るとボスかとかね、
うんうんうん、
まあ、ファミコン時代からあるけどね、
ありますね、
ま
あ、ボス前に大体回復ポイントとセーブポイントがあったりしますけど、
それはありがたいね、う
ん、ドラクエイレブンもね、男女の中にセーブポイントあってびっくりしたけどね、
すごいとこにね、なんか綺麗な泉があったりね、
そう
するんだよね、
最近のゲームどこでもセーブでできるようになりましたよね。
あ、
うん、この竜が如くシリーズもそうなんですよ、うん、前は公衆電話じゃないとセーブできなかったんですよ、
うんうんうん、
でももうどこでもセーブできるようになったので、
なんか据え置き機ってなんかセーブポイント決まってるゲームが多くて
さ、ね、あ、携帯機は
ゲームボーイとかさ、うん、ああいうのはなんかポケモンもそうだよ、どこでもセーブできるね、
そうやね、
感じだよね、
そうか、そうですよね、携帯機だとどこでもやって、
まあ、ちょっと、うん、電車が着いたからパッて消したい時にすぐセーブみたいなね、そういう使い方するよねやっぱりね、
うん、であとはですね、
はい、
前作、まあ、前作は東京の神室町というところが舞台だったんですけど、
うん、
今回は
浜っ子ですよ、
はい、横浜の伊勢崎偉人町っていう、まあ現実世界でいうとあの山下公園とか中華街とか、
うん、行きましたね、
伊勢崎町、
伊勢崎町ですね、うん、が舞台になっております。
青江美奈やな、
ああ知らんけど、
うん、青江美奈でしょ、伊勢崎町ブルースって、
ああ
、なんか聞いたことあるな、あでもその人の名前は知らないけど、
ハーンのやつですね、
ハーンじゃないか、ハーンだけど、
あ、
うん、
まあ酔っ払いどり美味しいところだよね、
うん、
まあそういう、うん、
行ったね、
酔っ払いエビか、
エビ
酔っ払いエビを、
ね、うん、行ったね、そう行ったね、昔ね、
5年6年ぐらい前に、
あ、そんな、あ、そうだね、
そう、それ
ぐらい前、うっすぐっとした後だもん、
そう、う
ん、
ケリーさんとね、うん、みんなで遊びに行って、うん、
横浜
の前にドラえもん博物館行ったりね、
うん、あれよ
かった、藤子不二雄ミュージアムから行きましたね、うん、あれよかったね、もう一回行きたいね、俺ハマスター初めて行ったもん、あの時、うわハマスターだ、
はい、で、はい、舞台は横浜ですね、横浜で、繰り広げられるということで、うん、すごいマップが広いんですよ、
うん、広いやろね、
うん、神室町の3倍ぐらいあるので、
うん、
徒歩とかダッシュじゃ駆け巡るの時間かかるんでね、
うん、
今回はあの移動手段にポケモンとかやったらあの自転車乗りますけど、
うん、
このキムタクは自転車じゃないです、スケボーです、
出た、
スケボーをね、この革ジャンのところからスッと出してスケボー乗るんですね、
危ないよ、ボタンを押す
と、ただ、ね、法律家なんで危ないんでね、歩道はダメです、車道走ってくださいねって、
車道でしか、車道もあかんのちゃうの、
車道でしか使えないです、
車道もあかんのちゃうの、いや分からんけど、
ただね、
車両扱いなの、スケボーって、
軽車両なの、
まあ、じゃないですか、軽車両で、車ね、下手すると車に接触すると引かれるもんで、うん、HP がちょっと減るんですよ、
ちょっと減るんやったらいいよね
ちょっとだったらいいけど、
ね、ちょっとね、
死なない、
そう、ロストジャッジメントはちょっとなんですけど、竜が如く7の時はあのドラクエ形式なんで、こう HP がマックス300とかなんでね、瀕死状態になるんですよ、車に引かれたら、
そりゃそうよね、
バトル中も車に引かれたりするんで、
逆に相手を
追うこともできます、
そこに追いやることもできる、
うん、
あ、それ面白いね、
ちょっとね、車に轢かれるっていう要素も増えたんですけど、
うん、
前は車の前に行くと車が止まってくれるんで、
うん、
プップッってどいてって言われるだけだったんですけど、うん、今回は容赦なく引いてくるんで、
そうやろね、
うん、まあストーリーなんですけど、もうネタバレ全開、うん、今回ね、そうネタバレ全開で行くので、苦手な人はちょっとここで止めてもらったらなと思います、
はい、
はい、
でどんな話かっていうと、まあ、導入は前も話したんですけど、警察官が痴漢事件に捕まって、
うん、
で裁判で有罪と、
有罪、
懲役何年って言われる時に、
うん、
急に喋り出して、
うん、
3日前に横浜で身元不明の死体が発見された、その身元不明の死体は私の息子を自殺に追い込んだ蛮子に値する人間やって、その被疑者が言うんですね、
うん、
拘置所におるから知らんはずやのにっていう、
うん、
でその警察官を弁護してた弁護士がキムタクに、
いやいや、
じゃあそれを探ってくれっていうとこから始まるんですね。
でも痴漢したんでしょその人。
はい、痴漢したんです。痴漢してで痴漢しとる時間に
その
、いじめっ子は死んどるもんで、うん、その人は殺人できないんですけど、
まあ、アリバイがある、
痴漢してた、
痴漢のアリバイがあるわけ、ね、
ですけど、
うん、
物語進めるとそいつが殺害を行ったっていう動画が出回るんですね、
うん、
痴漢してた人、
痴漢してた人が瞬間移動したのか、でも判決は出とるもんで司法は覆れへんし、
そうやね、
どうしてくんやっていう物語なんですけど、
うん、結構ややこしい話なんだね、うん、最初はね。
で、
うん、
依頼を受けた時、その別件で、まあ、キムタク演じる八神はですね、横浜で、うん、いじめの調査をしとったんですね。高校から依頼があって、
うん
うんうん、うちの高校にいじめがあるかどうか調べてほしいですと、
うん、
でその高校は実はその殺されたいじめっ子がおった高校なんですね、
うんうんうんうん、
過去に、
うん
うん、がそのことがあったもんで、まあ、今のいじめも調べたいと学園長が言ってきたっていうことなんですね、うん、まあ、ちょっとそこでつながってはくるんですけど、うん、だからそこで知り合う先生が、
うん、
そのいじめっ子と実際この警察官の息子が自殺した時の先生の関わりの教員もおったっていう、いろいろだから今と過去がリンクしてくるっていう話で、
うん、
で裏もう結末を言っちゃうとですね、殺したのはこの三石健さん演じるこの痴漢した警察官の、
痴漢が殺したんだね、
はい、痴漢殺したんですけど、
じゃあそのトリックが、
こう痴漢自体がもうアリバイを作るトリックやったんです。
まあそりゃそうやわね、
うん、
自分はここにいましたよっていう、う
ん、いや僕も最初はそからそう思ってたよ、
うん、あそうですね、うん、あれあれちょっと違う、
うん、
前の予想のやつとちょっと違う、
まあでもそういうことだよね、
うん、
なんか不自然だもんね、うん、痴漢する
人、まあよくあるトリックだね、
うん、
ですね。で駅でずっと写真防犯カメラ映っとるわけですよ、
はいはいはい、
痴漢の品定めをしてる時にね、うん、で
品定めするんだ
そうずっと映っとるわけですよ、
うん、
でもそれはこの痴漢犯の江原じゃなくて、うん、別の人間が江原になりすまし取って、
ああやっぱりそうだったな、やっぱりだ、思っていた通りですよ、
俺もそう思ってました、う
ん、で痴漢の被害者ももうグルなんです、
実は、
うん、
分かってたけどね。
で、その黒幕はこの伊勢崎仁長の便利屋として出てくる山本浩二さん演じる桑名仁なんですね。
ほう、
この桑名仁は便利屋って言ってますけど、実は昔高校の先生でいじめを止めれず、自分の前で生徒が自殺してしまうんですね。そこからまあちょっと狂って全国のいじめっ子を成敗するっていう影の
仕置きに、
仕置きに、そうですね、仕置きにみたいな、うん、だからこの江原の息子のいじめのやつも裁判に持ってったんですけど、いじめあったんじゃないかって、うん、学校側は否定しとるっていう、
うん、
でいじめの証拠が出ず、
うん、
いじめはなかったっていうことで裁判は幕引きになってるんですね、うん、だから司法にも恨みを持ってるんですよ。
なるほど、
だから司法への復讐のために今回痴漢という判決を出させて、いやお前ら間違っとったやないか、司法は機能してないじゃないかと、
うん、問いかける、
うん、問いかける、
問いかける痴漢だったんだ。
そうですね、問いかける痴漢、
ね、うん、
そうね、この元高校教授の桑名仁は、その偶然その自殺する前の、
うん、
いじめの証拠をカメラに押さえとったんですよ。お前らいじめしとるやないかって言うために証拠を取っとったんですけど、
うん、
その後すぐにその生徒が自殺しちゃったので、
あ、
すぐにそのいじめっ子たちには言わず、
うん、
大人になって普通に家族もできたりとか、
ある程度地位が、
うん、出てきた時に、お前らちょっと同窓会しようやっつって、お前この画像を見て、お前今バラされたくなければ俺に従えと、
あ、
そのいじめっ子たちを今家来にして全国のいじめっ子たちを成敗しに行くと、
なるほどね、
いうダークヒーローみたいな感じ
ですね。実際どれぐらい成敗してきたの？
7人って言ってました。
あ、そんだけ
7人の途中にこの江原と知り合って、
その成敗って何、どのレベルを成敗なの？
いじめっ子を殺人したみたいです。
あ、殺し合うんだ、
うん、
あ、極端だね、
うん
うん、
まあ、今こうやって聞くとすごいとんでもないストーリーだよね、
うんうん、まあ、実際にあったらすごい大問題なんです
けど大問題
だって、そうだから問いかけられとんですよね、そのいじめとかってこの司法では裁けられないところを裁くために、じゃあ人を殺していいのかっていう、
あと、あとは若い時にいじめてたやつって、それを 一生担いでいく覚悟があるのかっていうところもあるよね。だからやっぱそうね、ある程度地位になってきたら昔若いことはバカやってたなで済むことと済まないことがあるっていうのがちゃんと分かってるのかっていう、
やった側は一生傷に残りますからね。
やった側も覚えてないかもしれないけど、そうやって残るんだもんね、やっぱりね。
忘れてないと思うよ、うん、全部をね、うんうん、誰の方は結構覚えてるけどね、
うんうん、あのやった側はもう冗談のつもりやったとか、
うん、まあそうだよね、
よくまあ聞く話だよね、そういう話はね、う
ん
う
ん、だからその辺がちょっと現実ともリンクしながらも、うん、まあこの仕置き人とかいう話はね、あまり、
まあ、まあ突拍子もない、うん、
フィクションに近いですから、すごい話な、まあ、本当に必殺仕事人みたいなレベルなんで、うん、あれですけど、
もっといっぱいやっつけた方がいいと思うけどね。
それでね、うん、結末的にこの桑名人、大体こういうのは死んだりするんですけど、
終わりはね、
死なずに行方くらますんですよ、うん、だから捕まることもなく、
次回作
で、いやー僕こういう人物はそういうのダメだと思うんですけど、
あでも指名手配とかされてるわけじゃないんでしょ、
あの一時はストーリー上されるんですけど、うん、うん、結局なんやかんやで逃げる、
ああへえ、で殺人犯っていうのはもう
決まっては
公のものになってるんだ、うんうん、ああじゃあダメだね、
ああダメだね、
うんうん、
でもそれも別の人がこう捕まったりするので、
うん
うん、だから真実は闇の中なんですけど、
うん、
だって他 の, その全国の成敗してきたいじめ子たちの死体は上がらずなので、
うん、ああ証拠がないわけ、
うん、
行方不明のまんま、
なん
あすごい、
うん、でその協力者というかにはそのいじめの被害者の親も加わってはいるので、う
ん、まあね、うん、だから依頼するっていう親もいるわね、
依頼というかもうまず自分からけしかけるんです、お子さんいじめられてましたよねみたいな、
うん、続く、まあしばしばあるもんね最近、
あ
派手だもんね、
愛知でも刺したもんね、
ああ去年あったね、
うん、
去年廊下に呼び出してっていうやつですね、
あと北海道でも女の子死んで、
あ、ね、まあ、まあ、いましたね、寒い中ね、
寒い中ね、
まあ、まあ、なんかこういつの時代もいじめはありますけど、
う
ん、より陰湿になっとる気はしますね、ネット文化で、
うん、
まあね、
見ないようにせよね、まあ、SNS とかね、
うん、
あの、あの、なんていうの、自分の
エ
ゴサーチとか基本しないよ。
エゴサーチって何？
自分なんか誰かが僕のこと書いてないかなって調べるの。
Google、うん、とかで調べるの。
そうそうそう。
ケリー評判とかで調べると出てきたりするんですよ。うんうん、
しない、
うん。したことないし、俺のことなんて誰もつぶやいてないだろうと思うけどね。
うん、だからこういうのの僕レビューも見ないもん。
そうだね。
うん。
うん、
ごもっともなことはごもっともだと思うけど、なんでこんなことを言われなきゃいけないのとかさ、
あボンコロとかおもやくのことか、あ
そうよ、そうよ、僕は見てないよ、
全部拾ってるときりないんですよ、しかもそれが全員の意見でもないと思うし、
でその時の感情とかってあるけど、うんうんうん、でも見たら1週間はへこむから見ない、ね、うん、もう見ないようにしてる、
うんうん、そうだから好きな人もいれば嫌いな人もいるしね、
うん
うんうん、新しく聞き始める人もいるんだから別にそれへんはあの気にしない方がいい、
ね、それがね聞き流せるのが大人で、うん、やっぱ子供やとね、
まあね、
成長発達の途中の段階やとこうやっぱナイーブな時期じゃないですか、
あのお親にさお母さんにさ褒められたことって覚えてる、
うん、
怒られたこと覚えてる、
怒られとると思う、うん、
どっちが多い、
怒られとる、
なんかさ理不尽にさ、うん、こっちの正当性はさ無視されてさ、
うんうん、
叱られたこととかあるじゃん、
うんうん、
でもさなんか褒められたのってあんまり記憶ないんだよね、
ないですね、
でも褒めてもらってるはずなのに、
うんうん、
ないんだよね、だからネガティブな思い出って
こ
びりつくね、
確かに全然褒められた記憶よりも褒められなかった怒られた記憶の方が覚えてる、
うん、
多分褒められて手はある程度いるんだろうけど、う
ん、多分みんな普通の家庭なんで普通に愛されてるはずだけど、僕は本当はね、
うん、
ケリー家の人間じゃないんだよ、
あ、まあ、なんか前聞いた気がする、
どっかであれは日本人でしょ、
あ 僕橋の下って拾われてきた人だから
俺もそうだよ、
うん、違うんだ、
俺コロコロ橋が変わってるけど
僕も家の前の川で拾われたって言われましたね、うん、
今も言うのかな。
もう言われましたよ。
言うよ。
平成の子ですけど。
ああそう言うんだ、
ね。言うんだな。
ケリー家の人間じゃないんで本当は。
それはリアルでど
う
とか。
うん、あとゴミ捨て場にも捨てられたことあるよ。
ありますね。本出されたりね、うんうんうん、鍵閉められたりありますね。
今はまあ基本だよね。
まあ今虐待だよそれ。
まあ多分通報ですね。うん、189に電話ですよ、うん、そんなん見たら。
いち早く。うん、はい。
じゃあうん、ちょっと極端だけどこの山本浩二はいい人なんだね、
う
ん、
そうですね、まあ、ちょっと狂っちゃってますけど、うんまあ、だからそのちょっと現代社会に投げかけるメッセージ性はありますね、うん、やでキムタクも司法家としては司法は完璧じゃないけど完璧じゃないからこそ人間がおるんやと、うんうん、
まあでも連続ドラマ的にはちょっと作れないね、うん、子供を仕置きするってね、
ゲームだからっていう、うん、ある程度うん、
いや多分もう出てこないとは思いますけど、
なるほどね、
まあ、ちょっと心に響く作品でしたね、
はい、そうか結構社会の闇を
そうですねかなり闇を深くやってましたけど
楽しい要素ってないの？
楽しい要素ね話したいですけどちょっと次行きましょうかね
はい、
はい、
じゃあさよなら、はい